出発する。アンテオキアでは、そこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。説教の題はこれでいいですかね。同じで、リバイバルと世界宣教の原動力という題で、野口宣教師にメッセージをいただきます。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今朝もこのようにあなたの憐れみによって、私たちがあなたの身元に招かれて、このように愛する兄弟姉妹とともに、主よ、唯一の私たちの救いの皆であるイエス様、あなたの皆を賛美し、あなたを礼拝します。この幸いと特権に預かれましたことを心より感謝をいたします。本当に主よ、罪に汚れたこの者の、本当に主よ、魂の奥底まであなたはご存知の上で、本当に私たちを救うためにあなたが十字架にまでかかられ、あなたの血の尊い血を、本当に血を一滴一滴私たちのために流してくださり、私たちの救いを完成してくださった、その恵みを覚え、本当に主よ、私たちはただただあなたの御前に本当に泣き崩れるものであります。本当、あなたにこの身を捧げる以外に何もない、本当にものですけれども、あなたはそれら私たちを招いて、本当あなたに喜ばれる聖なるものへと作り変えてくださるとの、あなたの約束を信じて、これから感謝をいたします。私たちの聖化の、本当はその清さへの歩みはあまりにも父としたもののように思えますけれども、それでもなおあなたは忍耐強く私たちを御言葉を持って、御霊を持って導いておられますから、そのあなたの忍耐に、あなたの愛に応えて、本当私たちが一日一日あなたに従って歩む、その人生を全うしていくことができますように、憐れみ助けてください。何故かあなたはこの教会を特別に祝福し、大いなるあなたの御業を本当このところで成してくださるとの約束をありがとうございます。それは私たちが優れているからでも、知恵があるからでもなく、ただただ一方的なあなたの憐れみであることを覚えて、いよいよ私たちが謙遜に、ただあなたの御胸だけを行うものでありますように導いてください。今日も私たちはあなたの御言葉に従いたいと願っております。どうぞ憐れんでください。どういう歩んでよいかわからない、右に行くか左に行くかもわからない私たちの歩みを、御言葉が導いてくださいますように、今日あなたが私たちに語りたいと願っておられる御言葉を、この時にあなたがお語りくださり、私たちが従順にその御言葉に従うことができますように、私たちに信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、本当にこのところを心から感謝し、すべてを聖霊様の御手に委ね、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日もう一度ですね、私たちは、私たちがに与えられているリバイバルと世界宣教の使命に向かってですね、私たちがその道をきちんとですね、御言葉に沿って歩んで行くことができるように、リバイバルと世界宣教の原動力と題してですね、この私たちが今まで何度も読んできました、聞いてきました、使徒言行録の13章を通して、いよいよ私たち今年はですね、アンテオキア教会として、本当にも私たちが祈り待ち望んできたこの宣教を、世界宣教の成していく、そのような年ですので、もう一度私たちがですね、アンテオキア教会がどのような姿勢でですね、世界宣教のを成していったのか、私たちの模範としてですね、この教会の姿を私たちがしっかり御言葉を通して心に刻んでいきたいと思います。そして私たちは今、レントとイースターを終え、 そしていよいよイースターから50日後の今年は6月8日に、来月8日になりますけれども、その日がペンテコステ、50日祭、ペンテコステというのは50日なんですね。50日祭、すなわち、杉越の日、イエス様が十字架にかかられてからちょうど50年にあたる、その日にですね、旧約聖書の時代における収穫感謝祭だったんですね。で、私たちは、このもちろん私たちの食べ物の収穫感謝祭をすることも大切ですけど、何よりも霊の糧である。私たちのこの霊がですね、生き返らなければいけない。その霊の収穫感謝祭であるですね、このペンテコステを50日私たちは待ち望む時なんですね。で、その、イースターまではですね、私たちが、今かと待ち望んでいても、イースターが終わったらですね、何か、もう次のクリスマスまではもう、ですね、ちょっと、ゆっくりみたいなですね、そういう、教会歴の、持ち方はいけないんですね。もう、盛んな教会になると、夏ぐらいからクリスマスの準備を始めてですね、もうそれはもちろんクリスマスは大きな、ですね、特に日本人にとって大きな、伝道の機会で、ですけれども、本当に私たちはペンテコステをですね、こう、すっ飛ばしちゃいけないんですね。この50日間ってとっても大事な時なんです。それは、聖霊の日を待ち望まなければいけない。イエス様が十字架を前にして、先ほどお読みいただいたルカ伝において何と語っているかというと、私が来たのは地上に火を投ずるためであると言われた。火が燃えてなければいけないです、教会においても。そして、私たち自身の中に火が燃えているかどうか。そして火が燃えていると、火というのは動力ですから、火が燃えていると止まっていることができないですよ。それはどうなるかというと、具体的には教会に火が燃えるなら、世界宣教をせずにはおれなくなる。福音を伝えずにはおれなくなる。そしてその福音は、私たちの身近な人はもとより、そして世界に出て行って伝えたい。そのような私たちの中に燃える火がね、火が燃えていると、それが動力となって、この動力、力というのはギリシャ語でデュナミスという言葉、これはダイナマイトの語源となっている言葉です。ダイナマイトのような力が私たちの中に燃えて、そして世界宣教にまで出ていくですね。そのような教会と私たちの日本の教会がなっていなければなりません。これがね、主が何よりも成してほしいと願っていることなんです。先ほど賛美しました。霊の火が燃えると、主の御旨に従って歩み行かんと。これが私たちのですね、告白にならなければいけません。聖霊に燃えていると言いながら、自分の慰め、自分の励まし、自分の喜びばかりを求めている。そのようなクリスチャン、自分中心のクリスチャン、これはね、聖霊と言いながらね、これ何か、それは、最初の聖霊のその聖の字がちょっと間違ってる。聖、清い霊ですよ、聖霊様ってお方はね。単なる霊現象ではないんです。霊ということはね、何か危ういんですよ、私たちがね。霊的、霊的と言いながら、自分の知恵、自分のね、なんか力を持っている霊で奇跡力を持ってね、そして何か人を裁いていたり、そして何か目に見えるものを追い求めていたり、ですね、何かすごいものを見ないと信じない。そのような意味での霊的クリスチャンというのは危ういんです。そうではなくて、この聖霊様の働きは何、私たちは何よりも自我が砕かれなければいけない。自我というのは、これはもちろん自我が砕かれるときに私たちは自分の考え、自分の思い、これを持っているのはもちろんそうなんです。でもそれを主の御旨が語られるときには、それを置いてですね、自分中心では主に従っていきます。具体的にはイエス様が言われたように、自分、私に従いたいと思うものは誰でも皆、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさい。できなかったんですよ、弟子たちは。福音書の弟子たちは。ね、非常に語る言葉は霊的な言葉を語る。私、あなたのためなら死んでも構いませんって。これ以上のね、忠実な弟子としての告白はない。でも本当にそれは彼らは別に嘘偽りがあったわけじゃなくて、そう思っていたし、それが彼らの本心だったんだ。でも、聖霊が注がれていないから、内側に火が燃えていないから、自分の肉の火ですよ。自分の決心、自分の感情の火では、主に従ってことができないんですよ。ね、本当に火が燃えていたら私たちの中にね、何が起きるかって悔い改めが起きるんです。そして自分のできない姿を知るんです。本当に自分の中には何にもない。でもその中で私たちが本当に悔い改め、そして私ではありません、私の力ではありません、主あなたの上からの力を与えてくださいと本当に切実に求めるようになるんです。 ね、私には何もできません主、けれども主はあなたの日を与えてください。そして私たちが世界宣教をしていくときに、その日こそ必要な原動力は聖霊の日ですよ。皆さん、イエス様が言われたとき、世界宣教をね、の御言葉を語られたとき、人々において主は何と語られましたか、ね、世界宣教をしていくためにはお金が必要だから、私はあなたに求めたらお金をあげよう、また言葉をですねが必要だから言葉を語れるようにしてあげようとかね、組織を作ってあげようとかね、もちろん全て必要です。今日はこれからですね、午後昼食の解散の後に世界宣教の特に支える側の姿勢についての、そういう具体的などのようなニーズが宣教師に必要であるのかということを共に学んでいきたいと思います。丸腰では戦えないわけですから、私たちが本当にそのような霊的武装、ちゃんといろんな意味での武装が必要で、言葉においても文化においてもいろんな面での必要がありますけれども、それらの必要があるけれども、その時その必要の中満たすのは一体どなたであるのかということを忘れてしまうと、必要ばっかり目に留めて、何が必要あれが必要ばっかりなんて言ってしまえば、世界宣教というのは本当その日々必要の連続なんです。そして日々選択の連続なんです。今回も一週間視察に行かせていただいて、これ選択するためですよ。学校を選び、家選び、どの人と一緒に歩めばいいのか、で本当にそのような必要な人と出会い、必要な施設を回ってね、もう本当、そしてそういう選択をしていかなければいけない。これからもうとても1週間じゃ選択しきれないわけですけど、でもその中でもですね、主が必要な人と出会わせてくださいました。でもその時にですね、つくづく思うことは、本当にこれは主に信頼していないと、とてもじゃないけどね、もうですね本当にその選択のだらけですから、毎日もうその迷いに迷ってしまいますよ。でもその迷わない道があるんです。それ何か。それはきちんと本当に祈りの生活。そして何よりも聖霊様の導きを求めて、きちんと聖霊様が指し示してくださる道をね、歩んでいくことさえできれば迷うことがないんですね。でも私たちはそれゆえに、きちんと私たちが聖霊様を求めていく、その祈りの生活、聖霊様と共に歩めていくことは、日々祈り生活していく、日々祈り求めていく、神様どっちに行ったらいいですか、ね、どうしたらいいでしょうか、ね、いつも祈っていかなければいけない。でもですね、そしてその私たちに聖霊が注がれるための、そのための条件、それはすべて主が満たしてくださっているんだということ、このことを私は覚えなければいけない。それがね、50節です。ルカ伝12章50節にこう書かれてあります。聖霊様を受ける条件ですよ。こう書かれてある。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。この終わるということは、これは成し遂げるという、そういう言語の意味です。聖霊を注ぎたいと願っているけれども、その聖霊を注ぐためにはですね、受けねばならない、イエス様が受けなければならないバプテスマがある。もうこれは言うまでもなく十字架ですよね。それを成し遂げるまで私はどんなに苦しむことだろう。苦しみの道、十字架の道、十字架において私たちが聖霊を受けるための条件は全部主が満たしてくださったんですよ。皆さん、私たちが世界宣教するための条件は十字架において全部満たされているんです。これを信じなければいけません。なかなかね、自分を見るとね、本当に大丈夫だろうか、本当に条件に合っているだろうか、宣教師としての自分の姿を見るときに、こんなんでいいんでしょうか、神様、何か間違いではないでしょうかと、本当にこんなものが選ばれてしまいましたと、そう本当に思うような、そういう自分自身の姿を見てしまうんです。でもどんな時でも自分を見るんじゃないんです。そうではなくて、いつも十字架につけられた、今もほふられていた、もうそのイエス様ご自身を見るんです。そしてイエス様の十字架において、私たちの宣教のための条件は全て満たされているんです。だから聖霊に満たされるということと、十字架のリアリティですよ。今もイエス様が十字架において、私の罪のために、今もほふられていた、もうその十字架のイエス様とか分離してしまってはダメだ。いつもそれが一体なんですよ。 聖霊に満たされるということと、十字架のキリストがいつもいてくださる。そしてそれゆえに私たち世界宣教をしていくということ、これは十字架を担っていく歩みですから、当然ですよ、苦しみがあることは。また私たちの中に自分の知恵が、自分の知恵でこう思っていたこのような計画があったのに、そんなはずじゃなかった、そういうことがあることは当たり前のことです。今回もですね、バンドンというところで最初の1年は過ごすということで、それはもう主がどう考えてもそのバンドンだろうということはですね、こういろんな条件、いろんな宣教師の先輩の先生から話を聞いてもですね、それに聞いていたのでですね、そういう最初からそう思っていく、いたんですね。でもだからといってね、知り合いがいるわけでもないしですね、そういう、もうバンドに行ったら どうなるんだろうって本当に分からなかったんで、も祈り、皆さんが祈ってやってるからですね、もう本当に神様奇跡をいっぱい起こしてくださいました。最初に会ったその時にですね、最初に会ったドニーというですね、中国系のインドネシア人の方がいて、まあ、前も3年前に会ったんです。その方でその話をしたらですね、今週末バンドに行くんだって話をしたら、別に言ってたわけじゃないですかね。ですね、でもちょっとね、日本人とはあまり性格がだいぶ違うんですよ、インドネシア人。あんまりですね、あんまり計画だだだって しないですよ。メールもあんま返事がなかった、いろいろですね、そういうですね。で、ですね、でもですね、本当にそれはね、やっぱりね、聖霊様が働いているんですね、おられるんです。そして私たちはそこでつまずいちゃいけない。日本人ってそれちょっとね、やっぱりね、日本人の几帳面さというのをちょっと宣教するときにちょっと脇に置かなきゃいけないですね。それまず捧げなきゃいけない、主にね。委ねだけいけない。そうすると不思議にね、おお、そうか、それは俺の妻の故郷でね、俺のバンドの第二の故郷だよ。それで1ヶ月に1回奥さんと一緒に奥さんの実家に帰る。ちょうど今週末がその俺が帰る日だから俺の家に泊まれって言うんですよ。ねえねえ、おお、そうかって言って、そして行ってね、そして自分の牧師先生を紹介してくれてね、本当に素晴らしい牧師先生で、まあ、実はその奥様のですね、その彼の奥さんのおばあちゃんがね、もう90歳ぐらいになられて、もう病気でちょっと約束してたけど家に泊めることはできないんだって、で近くのホテルを取ってくれてね、そしてその牧師先生と一緒に、で牧師先生も私が来るの知らなかったけど、そのドニーさんから急に聞いてね、もう何でもやってあげようってことで、すぐに電話をしてくれて、そしたら日本語を話せるですね、その方もいてくれて、もうどんなふうにインドネシアどんどんつながっていくんですね、つながりの社会ですよ。そしてもうですね、何かこう もう家族の友達は家族なんですよ、もうね。だからもう本当そんな風にしても迎えてくれてね、そして家に一緒に食事をしようって、もう一人にはしないんですね、いつも誰かが来てね、一緒に食事しようって、まあ、かわいいですね、そんな風にしてくれて、そして本当にそれに、まあ、接待というかね、こうしてくれて、そして一生懸命いろんなことをですね、してくれる。本当に主は全ての必要を満たしてくださいます。本当に 主の中に全てがありますけれども、私たちはですね、そういう自分の思い、自分の考えをまず置くということですね。そのことをですね、このですね、世界宣教を通して早速この教えられる旅でした。そして、ああ、主が満たしてくださるな。でも本当にもちろん、その中でまだわからないことを、今度実際1週間視察したけど、実際今度本当にこう今日移していくとなったら、こういうことはどうなるのか、もうとにかくいろんなことはもちろんありますけれども、本当その時に世界宣教とはまず自分の考えを置くということ、これが世界宣教の本質的な、そのですね、それこそそれが条件なんですよ。もし神様の方が条件を全部ね、満たしてくれて、これがあるよ、あれがあるよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、全部見せてくれたらね、逆に私たちの中には祈りもない、信仰の必要もないからね、それはもうすでにその時点で世界宣教ではなくなっちゃうんですね。わからないことをするのがね、世界宣教なんです。エシアさんが宇宙旅行だって、本当それ世界宣教、それでいい、それこそいいんです。でこうどんなに便利な時代になってもね、やっぱり便利でも届かないところがある。でも本当にそれが素晴らしいんです。そしてこのアンテオケの教会においても、ここでね、彼らが地を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。使徒行伝13章を今読んでます。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、ここで前もって二人に決めておいた仕事、神様の長い計画があるんです。神様はこの私たちのこの、ですね、玉川教会の歴史の中でもこの教会を特別に選んで、この開拓した時から宣教師の尊い先生の働きにおいてこの教会が開拓されて、それは私たちが その受けたということ、これ返さなければいけませんよ。受けるよりも与える方が幸いである。ということは、この開拓の時から、いや、そのもっと前から、宣教師の先生たちがね、ライト先生がアメリカでそのようなですね、若い時に、それこそ聖霊の火に燃えていた、そのバプテスト連盟、南部バプテスト連盟の、その尊い宣教の火に燃やされて、先生方も祈られて、その当時も本当に東の、もうですね、もう、まあ、アメリカからしたら西の果てであるですね、この、日本にまで宣教師を送り出すということは、どれぐらいの大きな決断だったでしょうか。そして家族を連れてこの地に来た時から、その時からその宣教の歴史はもう始まっているんですよ、この教会の。そして私たちはその祈りを持って始められたこの教会は、私たちが今10年の牧会を終えてこの子から旅立とうとしているこの時けれども、それはさあ今と言われますよ。このですね、この括弧の中に聖霊が告げたさあという言葉、これはギリシャ語のでという言葉で、これは今やという言葉なんだ。今や、今この時、さあ今、いよいよという、そういう意味ですよ、ね、でもアンティオキアの教会からしてみたらね、いよいよと言われるけど、せっかく始まったばっかりですよ。アンティオキアの教会開拓してまだ間もない、そしていよいよ成長してきて、これから組織が整えられていき、これからバルナバとサウロを中心にしていよいよ教会形成をしていこう、そういう時だったかもしれません。でもその時に、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさいということは、これ選び出すということは、これ性別するということ、簡単で分けなさいということです。神様に捧げなさい、あなたのものにしないで、自分の教会のものにしないで、主の用なり、主の御用のために捧げなさい。そしてそれは今に始まったことじゃないんだ。もうそれは前もって二人に決めておいた仕事があるんだ。ね、それこそヨシュアとカレブのように私はですね、今回インドネシアの地に行ってね、特に進学校に行った時に感動しましたね。そこで500人の生徒がいる、若い生徒が純粋な思いで学んでいるその生徒の姿を見たとき、そして私はですね、サラティガというところに、いいですね、幼稚園から高校まである素晴らしいインターナショナルスクールがあるんですね。でバンドンでもインターナショナルスクール通わせる予定ですけど、さらに優れたそういう整ったところがある。で多くの宣教、そこで教えている宣教師の先生方はそこに今日構えて、そして自分の方が宣教師の方が通うことで、それで子供が守られます。子供がいい学校に行けるということがとても大事なことですから、宣教師の指定教育ということが。でもそこでですね、その校長先生とその担当の先生がね、いやもちろんそれは私たちは強制することはできません、多くの宣教師がそうしています、でも本当に良い働きをあなたにしてほしい、そうすると宣教師館、日本バプテスト連盟が木村先生の時に建てた宣教師館がここにある、オンキャンパスにある、そこに住んでもらうと嬉しいということを言われたんですね。そうするといい働きができて、そうするとやっぱりそうだと思います。行ってみてね、やっぱり授業のクラスだけではなくてね、クラスが終わった後とかね、なかなかインドネシアの人もシャイですから、クラスではなかなか話せなかったことをね、一緒にその後先生と訪ねてきたりね、一緒に食事をしたりね、そういうこと。そして僕、宣教師夫人もね、女性はなかなか女性にしかって、だからそういう奥さんもそういう働きがそこに住んでもらうとね、奥さんそうするともう家に行っぱなしでね、全然来る必要もない。そうすると私仕事としてはできるかもしれないけど、やっぱり家族の交わりがね、非常にね、すごくで、それクラスの中以上に大事なんだってことを聞いてね、本当にそうだろうなと思ってね、そして本当その言葉を聞きながらね、主は私にここに住めと召しておられるな、そして本当にそのように思いましたね。そして、まあ、子供はね、高校生からその、まあ、ちょっと話になるんですけど、高校生になるとそこの寮に通うことができるですね。そうすると、まあ、子供はスマランにもそのインターナショナルスクールはあるですね。でも、まあ、そういう神様はね、でも主の御用をまず一番最初に私たちが何のために来たのか、もちろんね、こう子供を育てるために行くわけじゃなくて、宣教の働きをするために、そしてそのためにはね、子供たちもきちんとした学校に行かないと宣教の働きできないからという順番をやっぱりね、間違えてはいけない。そして本当にまずこの身をもってね、その捧げていくということをまず身をもってね、宣教師が示さなければいけないということですね。そういう思いになって、熱い思いになりました。その方たちのね、そのなんていうかですね、私たちがもちろん言うことはできませんがですね、その今度の牧師招聘の時にもね、私たちが牧師会にぜひ住んでほしいという、それですね、願いが与えられていますけど、本当にそうですよね。それはもちろん牧師先生に強制することはできませんかとですね、でも本当にそうですよね。でも本当に私たちがその共にということ、これはとっても大事なことですよね。そして本当にけれどもですね、その時に私たちが 主が主に一番にする、主の御用を一番にしていく、そして主が一番私たちに願っていることは何なのか、それは何でしょうか。それは世界宣教なんです。終わりの時代、終末時代に全ての民に福音が述べ伝えられる、それから終わりが来る。この言葉っていうのはね、全ての人がクリスチャンになったから、そしたら再臨するとイエス様は言われなかったんです。全ての民に福音が述べて、ということは福音を聞く機会のない人、その人がいないってことですよ皆さん。全ての人がクリスチャンになってからだったら、アメリカだってね、宣教をするのはまだ早いんですよ皆さん。ヨーロッパだってまだ早い、ね、いくらでも、むしろアメリカとかヨーロッパの方が今ね、宣教されなきゃいけないような、そういう国になってる。でもそれでもなお宣教師を送り出しているでしょう。また韓国は6000万人の人口に対して、最近韓国の送り出している宣教師が2万人を超えたと言われてますよ。すごいですよね。計算したらね、2万と6000、3000人、韓国人3000人って1人宣教師ってことですよ、考えたら。クリスチャン化じゃないですよ、人口に対してですよ。ね、それどれぐらいその統計が定く、ちょっとあれですけどね。でもこういう話を聞いてね、本当にすごいでしょ。それは宣教の火が燃えているんですよ。リバイバルの火が燃えているんで、火が燃えると、自分の国を後回しにしてでも、自分の家族を後回しにしてでも、しょって主の御用を一番にしていく。そしてそのセマランの神学校に行くと500人の神学生、そしてその人たちは今ちょっとですね、ここに持ってきているんですけど、バプテスト連盟のユニオンオブインドネシアンバプテストチャーチってあってですね、この2010年から2015年のバプテスト連盟の目標がここに書かれてある。感動しますね、これを読むと。2010年から2015年のターゲット、1万2000人の新しい信徒を勝ち取る、それから120の新しい教会を開拓する。今500ぐらいなんですよ、インドネシアのね。まだ550ぐらい。でも120の開拓、教会開拓したい。それから120の新しい牧師と、フルタイムの牧師先生を。このフルタイムの牧師ってのは難しいんですよ、インドネシアのね、教会が、年収がもともだいたいですね、物価が、年収が低いですから、一人の牧師先生をね、きちんと牧師先生が、もうフルタイムで働かないで、教会が支えるということは本当難しい。でもそれも日本の教会もね、これもね、日本の教会も大変ですよ。これから牧師がいて子供ができたりすると、子供まできちんとね、子供の養育費まで含めて、きちんと牧師給を出していくということは大変なの。だから最近はですね、もう牧師給を出さないで済むような、年金のもらった牧師をね、であれば、そういう、それはね、考え方が間違ってるんですよ。そうではないです。そうではなくて、本当にその支えることによって祝福されていくから、お金がかかるかからないじゃないんです。宣教師のですね、指定教育も含めてですよ、きちんと支えていくことによって支える側が祝福されていきますから、順番を間違えちゃいけませんね。それから120のニューアンリーチドピーポー、アンリーチドピーポーって、これは専門用語です。これはね、リーチというのは、これは手が届くということです。届かれていない、手が届かれていないということで、皆さん。そういうね、本当は教会が手が伸ばさなきゃいけないの。そっちから伸ばして届ければいいでしょ。日本だったら、伸ばそうと思えば、教会に行けないって人いませんよ。自分がほとんどね、何らかの交通手段を用いれば、ほとんどの村々に、教会に行こうと思えば行けます。本屋に行きでお金を出せば買うことができます。聖書をね。でも、どんなに努力しても、教会に行けない人たちがいる。自分の母国語で聖書を読めない人たちがいる。その人たちに福音を伝えないとね、ある人に福音を伝えるよりも、イエス様はまだ福音を伝えられていない民に伝えなさいと言って、そういうことですよ。機会を与えなさい。ね、その人たちにのですね、グループ、120のアンリーチドピープルグループがもっといるんでしょうけど、そのインドネシア国内にいる、まだ福音を聞いていない人たちに福音を伝えたい。そういう願いがある。それから12のフルタイムのサポートインドネシア国内においても国外においても、まあ、国内でもインドネシアの場合は宣教師と言わざるを得ない事情があるわけですね。国内宣教師、国外宣教師、12の宣教師を送り出したい。それから120のチャーチ、まあ、これどういうことでしょうね、家庭集会、家庭のですね、まだ教会と言えなくても、そのような、ですね、形で、そのような、ですね、こう小さな集会をスタートしていきたい。そういう、こう、まあ、12というのをキーワードにして、そのような、こう、ターゲットをですね、こう、掲げているわけです。そのように、今、インドネシア連盟の祈りとしても、 自分インドネシアやっぱりですね、こういうあの大きな教会というのはどうしてもですね、自分たちの教会、自分たちという内向きになるけれども、そうじゃなくて今まで伝えられていなかったところに送り出したい。そしてその働きの中心にあるのはやはり神学校でしょう。今インドネシア連盟の牧師の 95% はその STBE というスマランの神学校を出ているって言うんですよ。だからその神学校がどれぐらい大切な働きをしているか、そこを卒業した神学生たちが本当にその宣教師の後ろ姿を見てですよ、宣教とはどういうものかを学んでいくんですよ皆さん。そのようなですね、ところに私たちが使わされるということ、それは私たちがまだ福音の聞いていない、インドネシアもね、福音をもう割合で言ったらすごいんですよ、 15% ぐらいいるというわけですから、日本の割合からしてみたら 1% にいるかという日本の、クリスチャンが教会が 15% もいるインドネシアに宣教師を送り出すことは数から言うと逆なんで、むしろインドネシアの方が日本に送ってほしいというような状況です。でもけれども日本は 1% でありながら恵まれてますよ皆さん。誰だって本当に聖書を読むことができるでしょう、日本語でですね。本当にどこでも教会行くことができる。でも恵まれていることが、それがいわゆるそういう機会があることがまた祝福かというとそうではないですね。日本の教会は本当に これだけ受けてきて、これだけ宣教師が送られてきているのに、その割合からしたらあまりにも送り出す数が少ないでしょう。そしてインドネシア 15% の人がいる。で、私がそのサラッティガというと恵まれている。5割はいると言われている。5割を超えているんだよ、教会、クリスチャンがですね。だから、地域によっては宣教師がいっぱい入っているところは5割を超えている。で、宣教師がそこから出ようとしない。これも一つの宣教師のね、本当に、こう、が、本当に悔い改めなければいけないことですね。私たちも本当にそう、主から本当にこう、使わされていきたいと願うわけですけど、自分たちの住みやすい場所って宣教師というのは住みやすい。もう、やっぱりね、上手なんですね。そして、バンドンでもね、最初の1年私そこが与えられてるの。住みやすいんですよ。700メートルぐらいの高地にあって、ジャカルタに比べるともう5度ぐらい気温がぐっと下がってね、気候がいいし、そしてもう宣教師村みたいなところ行くともう本当に安い、割と安いです家賃でですね、そして本当にこう住みやすくて語学学校があってね、最初はそこに行かせていただきますですね。そしてそこでやっぱりでもそれ大事なことなんですね。最初に宣教地においてまず馴染むということがね、そしてそれからでも目的はそこがゴールではなくて、いよいよ私たちはそこから宣教地に入って出ていかなければいけない。でもその自分たちのですね、こうテリトリーの中に、自分たちの中にいるのではなくて、そうではなくて、そのアンリーチドピーポルの中に、5割がいる、5割もいる地域もあるけれども、本当にもう数パーセント、いや、本当に福音が伝えたら、福音を信じたら一族このものとも殺されてしまうような、そういうですね、シャリアーって聞いたことありますか、そういうイスラム法ってなる。そのイスラム法の方が国法よりも強い、そういう地域もある。ですね、アチアというところです。そういうところにも、これから宣教師を送り出していきたい、そのように願っているインドネシアの教会の本当働き、その祈りがあるんですよ皆さん。そしてそれはまさにこのアンティオケ教会となっている、なろうとしているそのインドネシアの教会に対して、私たちがまたアンティオケ教会となって、そして私たちのこの都合ではない、私たちの本当自分の方が中心ではない、そうではなくてイエス様のようなり、イエス様が今一番してほしいと願っておられることを一番にしていくということ、これが私たちの本当にこう世界宣教の歩みでなければいけないし、また聖霊が働くときに、そのときに私たちは何が起きるかというと、これをそれは先ほどルカ伝12章で分裂が起きると言ったでしょう、書かれてあるでしょ。これは何も仲たがい、いわゆる喧嘩が起きるということではなくて、私たちの中に主が一番にしていくことによって、そのことによって私たちが本当にそれは今まであなたが一番、あなたが一番、あなたも一番、そう言われると私たちは嬉しいですよね。でもあなたよりもイエス様が大事、本当はこれが本当の愛の告白なんですね。本当はそしてあなたにイエス様を知ってほしい、夫婦がもし愛し合っているならね、何よりもその夫婦、その相手に対してイエス様を伝えたい、子供のことを本当に愛している親だったら、本当の愛というのはそれは溺愛ではなくて、自分あ可愛い可愛い、そうではなくて、日本でも可愛い子には旅をさせろという言葉がありますけど、本当にそのイエス様に向かっての旅でしょ、イエス様と出会ってほしい、それが親の愛であるはずですよ。今回ですね、3人のうちの上の3人の子供たちが韓国に行ってますけど、これはゴールデンウィーク楽しいこともいっぱいある。まあね、なんでゴールデンウィーク全部、韓国全部韓国なんて言ってたんですよ。
何言ってんだよ。本当にですね、万国行ってそれ受けてね、そんなお金に換えられる、そんなね、もうこんなもうですね、こうね、親のなかなか気持ちわからないから、こんなね、もう結構ゴールデンウィークお金高いでしょ、ですね。もう前から予約してたけどね、犠牲を払っててこっちも持ってるのに、なんで韓国なんて言われちゃうとカチンときちゃってですね、なんでですね、こんなさせてやってるのになんて、それダメですね、それなくてね、本当に祈りを持ってね、今わからなくても、しよう、本当にその韓国でね、本当にイエス様と出会うようにしてくださいって、この固くなる子供たちをですねと思ってですね、本当にこう祈ってね送り出す。でも本当に私たちがね、親が子供にしてあげることは一番、本当その聖霊を受けてほしい、イエス様と出会ってほしい、イエス様を信じてほしい、そして主をあなたにこの子供を捧げます、ね、それが本当の愛でしょう皆さん。でそれは分裂って書いてあるけど、あの前いらないと、そういう分裂じゃないです。本当にその分裂を通して本当に新たな関係に入る、イエス様が中心である、それが家庭になるということですよ、ね、私たちが肉の愛では愛することができない、肉の愛では子供を育てることができない、ね、どれぐらい私たちがその今この日本の現実を見たときにね、本当それが壊れていっていますか。ね、まあ、本当にそれはですね、インドネシアに行ってね、一つは本当にその家族の絆っていうことも新たに思わされましたね。また中国の方たちの家族の絆っていうのもまたですね、あの方たちすごい自我が強くて、なんかもう俺がって強い人たちでしょ、中国人ってね。強い人たちでなんかちょっと強くてって思うけど、本当に内側に入ってみると熱い熱い愛がありますね。本当、そして迎える愛ですね、その本当そのような中国の方たち、インドネシアの方たち、クリスチャンのですね、そのキリストにある愛の深さですね、また家族の愛の深さというのを本当にまた覚えることができました。でもそれは本当にそこに火が入ってるんですよ、でどっかで。そして本当に、例えばインドネシアにいる中国の方たちでもね、もう祖国を追われてね、逃げるようにしてきた人たち、大勢の人たちがいる。そうするとどこかでもう切れてるからね、何かが血の中で、血というので血縁じゃないってことを知っている。そしてそこ同じ母国人であったって、だからといってね、それで何が良くできるものじゃないってことも、いろんなこの内乱が起きて、戦争が起きて、もういろんなことを通して知っている人たちですね。だからこそ異国の地にあって本当に旅人をもてなすとかね、民族が違ってもキリストにある兄弟姉妹ということ、そのことの本当にその愛を知っている人たちだなということを深く覚えたわけですけど、でも本当に私たちがそういう意味で、本当それは世界宣教を通して私たちが主を一番にしていく、そのことを通して一番大事なものを一番にすることによって、本当に私たちが周りにいる人たちにおいてもキリスト一番ということを証ししていく、その原動力になっていくんですね。だから世界宣教していない、いなかったらね、本当の意味で説得力がないんですよ、教会においてね。いや、自分、私は教会に来るってことは何かを捨てることですよ、イエス様を信じるということは。特に日本人においてね、自分のね、それこそ父母を葬りに行きたい、今度お墓のこともありますけど、父母の親お墓が大事だからってことでね、クリスチャンにならないという人も大勢いますよ、皆さん日本人でね。でもそうじゃない、父母を葬りに行かせてください、でも私よりも父母を大事にするものは私にふさわしくない、イエス様を一番にしたら全部イエス様が必要を満たしてくださいますよって。でもそれは教会がその実践してなかったらね、クリスチャンだよ、あんたクリスチャンになりなさいって言ったら、全部そんなのいいのなんて言っててもね、全然自分がそれで恵みを知らないで、捧げることもしてないで、イエス様に従うことの犠牲を払う、その喜びも知らないのに、なんか自分がね、本当にちょっともう損したくない、いつも教会の中でそういう知事困っていながら、私たちがノンクリスチャンに対してそれを置いてクリスチャンになりなさいという説得力がないですよ皆さん。世界宣教をしていたら必然的に国内宣教が起きるはずですよね。また隣に世界宣教をしていたら隣人に対して福音宣教できるはずですよ皆さん。でも私たちがまた隣人に対して本当に父や母、また夫婦において、どれぐらい私たちが真実に伝道を行っていますか皆さん。本当にそれが分裂起きるぐらい戦っていますか皆さん。仲良しクラブで終わってませんか、教会の中においても家族においても。本当に救いの戦いを行っていますか。分裂してでも、嫌われてでも、殴られてでも、本当にイエス様のことを伝えたい、それが私があなたにできる精一杯のことだから、ってそんな本当に燃えるような愛と涙を持って、どれぐらい私たちが家族に対して接しているでしょうか。 祈っているでしょうか。本当に私たちは問われていますね。まあ、本当にそう。で、それがインドネシアの教会で言って本当に恵まれたことがあって、そうするとインドネシアの教会においてね、それは自分たちの教会だけを、こう、ですね、の牧師だけを支えていると、そういうことはね、もう、インドネシアに考えられない。大きい教会であれば、7つ、8つの教会を開拓するのは当たり前。責任がある。大きい教会には。少なくとも、うちぐらいだったら8、8つぐらいは開拓してないと。なんていうか、他の小さな教会に対して申し訳がない。そういう思いでだっていうようなことをね、まあ、バンドンというところのバンドンの第一バプテスト教会、一番大きな教バンドンで一番歴史の日本インドネシアで一番古い歴史の古い教会でも、歴史が古いからといって必ずしも成長しているわけじゃなくて、見た感じそんなに信徒が今集まっているわけでも、今成長していってる教会、そしてそこの中国系の牧師先生が RD という牧師先生でしたけど、その先生が本当にそういうインドネシアの自分たちは自分内向きではいけない、外に捧げなければいけないと言って、そして本当に主任牧師がいて3人のアシスタントパスターがいるにもかかわらずね、本当にその自分たちは今8つぐらいの教会を支えていますと、そんなふうに言っていましたね。本当に私たちがそのようにして自分中心ではなくて神様中心、そして宣教師を送り出すことによって捧げることの喜びを私たちは知らなければいけません。そしてそのためには、捧げていくためには力がいるでしょう。皆さん、これはね、私たちのこの考え、人間の知恵の考えの線上にないんです。というか、どういうことかというと、私たちは考えるということは、ね、30までにこれをして、40までにこれをして、50までにこれ、全部自分中心で計画していくから、考えていくと世界選挙いつするんですかって話になってます。で、日本バプテスト連盟も、バプテスト連盟で、ね、いろんな方針がありますよね。教会においても計画を立てていきます。あと5年でこれをしましょう。あと10年でこれをしましょう。私たちの教会も、いろいろね、もう、この牧場館をどうしたいとかね、いろいろ計画があります。その計画の中で、これはこうなったらこうなって、こうなったらこうなって、いつだった世界選挙する。その計画の中で出てこないですよ、人間の知恵の計画で。神様がさあと言われるときには、もう、どんなことを置いてでもしなきゃいけないときはしなきゃいけないんですよ、皆さん。そして今、終わりの時代は、今世界選挙しなきゃいけないときなんですよ。もう、今イエス様が再臨しても、もういいときなんですよ。もう、それこそもう臨月はもう来てるんですよ、もう。あとは私たちがね、私たちが世界選挙するかどうかですよ。もう条件はもうあるんですよ、皆さん。私たちみたいな小さな貧しい教会が、いや、もう本当にそれこそ世界のレベルからしてみたらね、もうこんなに恵まれて、ですね、もうそれこそ神学賞なんて言ったって、もう日本にほっともう、英語とドイツ語に次ぐぐらいの本がね、1% しかいないのに翻訳されて、翻訳ばっかりして、読む人もいないのに翻訳して、この時間考えたらね、本当にそれこそまだ聖書もないところに行って聖書翻訳することの方がよっぽど先じゃないですかと思うけど、でもそれわからないです。いや、あれもあの本もっとしなきゃいけない。学問ですよ。怖いですね。本当追求して自分のことばっかり考えてしまって周りが見えなくなっちゃうんです。皆さん、聖書の軸のこのこと、このことがなんか辻褄が合わないでなんとかかんとか言って、いつまでも出ていこうとしないで。いる私たち。いや、それも大事だけど大事じゃないわけじゃないけど、でも神学も大事だけど、本来の目的であるイエス様が一番してほしいと言われることを、そのことを一番にしていかなかったら、私たちが天国行った時に何てイエス様に答えますか。皆さん、いや、待ってましたって、まだちょっと準備がなくてって、いつになったら出ていくんですか。ね、皆さん、本当に私たち今こそその時です。そしてそれは私たちの中にもちろん備えが、最初に戻りますけど、いろんな備えが必要とされていくし、具体的にこれから宣教師の報告を聞いて、本当に具体的な必要のために祈る教会であらなければ、なければいけません。宣教師といつも心を合わせて、本当に宣教師と同じ心を持って共に戦っていくものでなければいけません。けれども、その時に何よりも必要な備えは、私たちが本当に祈って主だけに信頼して、主が全てを備えてくださるという、この信仰の火を絶やしたら、どんなに条件が揃っていても、結局それこそ宣教師に出ていったってね、多くの宣教師たちが、結局宣教師は出てくるのはいいけども、自分たちのいいとこにいると、逆にそんな風に思われてしまうことだってあり得るわけです。それ自分の宣教師出ていっても必要の中で、それ以上のことができないで、そこで留まってしまうんです。で、それは本当に日本国からの祈りがね、本当にもう燃える火のような祈りが送り出した後もずっと続いていかないと、 やっぱり止まってしまう。出て行っても働きを継続していくことができない。継続して出て行き続けなければいけない。宣教師はさらに奥地に行かなければいけない。送り出して出て行って、最後まで私たちはその戦いです。火は燃え続けさせていかなければいけません。そのための祈りの火を、祈りの手を一たりとも下ろすことがないように。リバイバルと世界宣教の原動力、これは言うまでもなく祈りの日、聖霊の日であり祈りの日です。ですね。他に何もありません。そして私たちは他のものでそれを満たそうとする。これはどういうことかというと、私たちが自分の知恵、自分の力で祈らなくてもいい方に行きたくなるというですね、そういう習性を持っているんです。これは、ね、肉のもう、ね、本能的習性ですね。祈らないでいい方向にですね、そして祈らないでいい、そういう条件を作って、そして私たちはそこにとどまろうとしてしまいますけど、神様はそこを崩すんですね。崩されるんです。でそれは恵みなんです。私たちが祈らなければいけなくなるような、それこそ分裂が与えられるときですね。本当にバルナバとサウロを下げなさい、いやこれから教会どうなっちゃうんだろう、祈りでそれを満たさなきゃいけません。皆さん、新しい牧師先生はこれからいよいよ今週も第2回牧師選考委員会が起きてあって、そしていよいよ新しい牧師先生を立てていきます。その時に私たちが本当に前の牧師と比べてどうだとかね、あの条件がどうだっていうんじゃなくて、本当条件は主が満たしてくださる信仰によってその牧師を立てていくこと、そしてそれは一番いい牧師交代だと思いますよ。このアンティオキ教会のようにね、宣教師を捧げることによって次の牧師を迎えていくということね。老年になって引退するとかね、なんとかそういうことよりね、あるいは先生が急になんかいい条件の教会に行ったとかね、なんとかいうことよりもね、よっぽどいいよ。本当に宣教師も大変だ。本当に何にも自分が今まで知らなかった、今までの本当にそのですね、こう教会を置いて、これからこれまでできてきたそういう関係も全て置いて捧げて宣教地に出ていきます。そして教会も新たな牧師を信仰を持ってね、本当にですね、前の牧師先生でいろいろあったからちょっとお引き取り願いますじゃなくてね、本当に主に一番いいものを捧げます。そして次の牧師先生を本当に信仰を持ってですね、迎えていきます。最高のですね、牧師の迎え方だと思いますから、どうかですね、本当にもうですね、5月私はですね、いろんな次牧師生たち、5月私説教1回だけですから、もうですね、この1回ですね、5月分の説教であれですけど、本当ですね、祈祷会は語りますから、ぜひ祈祷会皆さん来て、そこに祈りましょう。礼拝においてはですね、で本当にけれどもですね、大事な節目の時ですから、このリバイバルと世界宣教の原動力はどこにあるかという、ここさえ間違えなければ、選択に間違えません。宣教師の選択、牧師の選択、大事な選択でしょ。選択に間違わないように、それは原動力があれば選択に間違わない。火に燃えている中で選択していくと、必ず神様がこっちだよあっちだよという最善の道を備えてくださいます。ですからその選択を間違わないように、そのためにはこの根っこである祈りの手を下ろさないということ、これがね、私の遺言です。祈りの火です。これを燃やす、絶やさない。ここに全てがあります。これを、本当これを燃やし続けてください。どこまで行ったからじゃないですよ、皆さん。組織が整ってきて、なんて許可を受けて、ああ、もうようやくここまで来たからじゃない。いよいよ、この教会が大きくなればなるほど、組織がしっかりすればなるほど、教会が盛り上がれば盛り上がるほど、いよいよ祈りが燃えていくような、祈りとともに、教会が成長していきます。ですから今回のですね、先ほどの中川圭一教団の祈りにありましたようにですね、私たちの教会においての、20名バプテスマ、80名礼拝、そして40名祈祷会、すべて20名今祈祷会だったらそれも倍ですね。でそして宣教師も倍、一組を送り出したらいよいよ二組目にすぐにもう祈りに、次二組目は誰でしょうか、本当に誰を使わすべきでしょうか、そして必要が聞こえてきた時には主よ私をお使わせくださいというその声が聞こえた人にはですね、もう堂々と手を挙げて、そして宣教師に使わされていく、そしてそれを送り出していく、そんな教会であるように、これからいよいよリバイバルの火が燃えて、そしてリバイバルと世界宣教は車の両輪です。リバイバルが起きるときに宣教せずには折れなくなるから宣教師が出ていきますし、また宣教するときにはリバイバルの火なくして宣教を行うことはできませんからですね、リバイバル宣教のためにはリバイバルが必要です。リバイバルが起きれば宣教が起きるし、世界宣教とリバイバルはね、 どちらが落ちてもダメなことです。ですから私たちがこれは正しい本当に主の御心に沿った使命ですから、世の終わるまでこの看板を下ろすことなく、主が再臨される時まで私たちがアンリーチドピーポーグループ、特にですね、まだ主の福音を告げ知らせていないそのところに福音を伝えていくものになりたいと思います。そしてどうかその福音を伝える戦いに、家族においてもですね、会社においても兄弟姉妹においても、この永遠の命がなければ何にもないんですよ。本当にそのことを、それこそ聖霊の火に燃やされるか地獄の火に燃えてしまうかね、本当私たちは二つに一つ中間はないんです。いや、天国に行ってください。本当に命がけでイエス様の福音を伝える、そのものになりたいと、そう願います。お祈りいたします。
ハレリア、愛する天のお父様、今日もこの聖日の朝、私たちが本当に主よ、あなたがどれほど私たちに聖霊を注ぎたいと今も願っておられるのか、その熱いあなたの願いを御言葉を通して教えられありがとうございます。私たちが今まであまりにも聖霊を受けることに対して淡泊であり、あまりにもあなたを御旨を行うことに諦め、自分の弱さにつまずき、そしてつまずいて倒れたままであったことを許してください。イエス様、憐れんでください。私たちに聖霊の火を注いでくださり、今私たちの置かれているそのところで本当に祈りに立ち上がることができますように力を与えてください。私たちの目の前には世界宣教をしていくときにあまりにも様々な必要がありますけれども、どうかその必要に目を留める前に、まず主よ、すべての必要を満たしてくださるイエス様、あなたご自身で目を留め、あなたの十字架においてすべての条件が満たされたことを私たちが信仰の目を持って見ることができますように助けてください。そして全ての事柄に祈りを持って、あなたの導きを求めて、あなたから直接示されるその道に向かって歩むことができますように、時にそれが私の自身の考えとは違ったとしても、主よ、その自分の考えを置いて、あなたの時にあなたの御用をしていくことができますように、主よ、私たちにあなたの御旨に対する従順を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、福音書に書かれてあるあの弟子たちがリバイバルの聖霊の火を受けた時に全世界にまで出て行って、殉教も覚悟で、いや、それも喜んで、あなたの福音を伝えることができたように、私たちもこんな弱い貧しいものですけど、聖霊の火が注がれる時に内側から燃やされ、作り変えられ、本当に私たちの古い自分は捨て去られ、本当に自分自身はなくなり、そして新しい聖霊の本当に霊的人格を持った、本当にあなたに喜ばれる、そして隣人を愛して、またあなたの福音を伝えずにはおれない、そのような尊い聖なる器へと一人一人すべての人が漏れることなく変えられていくことを覚えて、心から感謝をいたします。そのための条件はただあなたに求めることだけですから、イエス様、あなたの十字架において、その血潮の中にすべての私たちの罪の呪いも罪の罰も全部払われていることを覚えて、私たちが幼子のように本当にあなたの前に本当に信頼を持って出ていくことができますように、信頼して祈ることができますように、信仰の祈りの手をいつも挙げることができますように、私たちを憐れみ助けてください。本当にこの時を感謝し、また教会の頭であり教会の主であるイエス様に心から感謝し、尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。